どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日の1分動画ですけれども御霊に属する体ということを学びたいと思いますけれども、私たちはいつかこの地上の人生を終えて、日本の場合は仮装しますし、そうでなくてもこの体は朽ちていきます。そして、霊が離れて天に帰るわけですけれども、やがてその霊はですね、新しい体、復活の体をいただいて、それを復活しますけど、再臨の時、経験の時ね、戻ってきますし、そして神と共に永遠に天国で永遠の、天のリサラミですけども、永遠に神と共に住むことになる。その時に復活の体をいただきますね。それが御霊に属する体なんですね。そのことについて今日はね、短く見ていきたいと思います。お願いします。
皆さんこんにちは。今日は御霊に属する体についてです。7年間の患難時代の真ん中、3.5 年目に軽挙が起こります。軽挙の時にクリスチャンは御霊に属する体に変わり、空中にパッと引き上げられます。同じくそれまでに死んで天にいるクリスチャンも御霊の体が与えられます。御霊の体とは、第一コリント15章によれば、私たちの体は血肉の体と言います。キリストも私たちのように血肉の体を持っておられましたが、蘇られた時、御霊に属する体に蘇られました。キリストの復活後の記事を見ると、御霊の体の特徴がわかります。キリストが蘇られた時、弟子たちが会ってもわからなかったことから、容貌が変わる。戸を通り抜けたり、弟子の前から消えたように瞬間移動か消えることができる。オリーブ山で天に登ったように空中を飛べる、などです。さらに第一コリント15章42節から50節に、血肉の体と御霊の体の対比が出てきます。血肉の体とは違い、朽ちない、つまり年を取らず衰えない、栄光の体、強い、天上の形、神の国で生き、神の国で生活できる、目取ることも嫁ぐこともないとあるので、結婚はないと思われる。それではいつ御霊の体になるのでしょうか。御霊の体に変わることを復活と言います。復活は軽挙の時、地上再臨の直後、そしておそらく千年王国後の3回と思われます。私たちは復活によって完全な体、すなわち御霊に属する体となり、永遠の生活に入っていくのです。それではまた。
はい、ありがとうございました。もし、軽挙をですね、生きたまま迎えた場合は一瞬にして天に引き上げられますが、その時この体のままではなくて、今言われた御霊に属する体、朽ちない、神と共に永遠に生きることのできる体が新しく与えられて、一瞬にして変えられると書いてありますが、変えられて、天に行くわけですね。で、それまでに私たちが天に帰っていたとしたら、その時はその時新しい復活の体をいただくことができます。で、告別式が何回かありましたけれども、地上の別れはやはり悲しいですし、もう地上では会うことも話すこともできないというのはもちろん悲しく思いますが、しかしクリスチャンの場合は必ずその方が天に霊が行っていることと、必ずやがて復活の体ですね、今言った朽ちない体、永遠の神と共に住むことのできる体をやがてもらって復活し、私たちもやがて天に行った時にその復活の体をいただいて、永遠に神と共に住むことができるようになるというね、この希望があるということを覚えてください。で、この体を持ったまま天国に行けませんので、ある意味でこの地上で分かることは、私たちにとっては寂しい悲しいことだけど、その人自身にとってはこの体からお逃げ捨てて天に行き、そしてやがて復活の体をもらえるという、新しい出発であり希望なんですね。だクリスチャンにとって死っていうのは素晴らしい希望、もっと豊かな良い場所に行くことの旅立ちの始まりなんですね。全然意味が変わります。ですからね、これをね、知っててください。一般の社会では日本の場合、死の話をするのは、特にご年配の方とか病院に行って死の話をするのは、常識次第となりますし、失礼になります。注意しましょう。でもクリスチャンにとって死というのは素晴らしい希望なんです。で、もっと良いところに行く出発なんですね。だから愛と知恵を持って、まだ神様を知らない人たちにその死のことについて分かち合ってほしいというふうに思います。 永遠の命で、そしてやがて新しい体をもらえるということをね、伝えていってほしいと思います。まあ、その話はそれだけで時間がありますので、まあ、それぐらいにしておきますね。それでは、今日は、ヨハネの19章からお話をしたいと思っていますけれども、その前に実は2月の27、8、3月1日の3日間、冬の白馬キャンプがありますけれども、今年はですね、いつも夏行ってる白馬キャンプのバスの方がですね、えらく気に入られまして、この前長崎共和キャンプの時も一緒に行ってくださったんですけど、その運転手の方はえらく気に入ってくださって、冬もぜひバスで行きましょうと言われましたですね、向こうからですね。で、冬は結構高いんですね、今までね、いやでも冬はちょっと高いですし、人数もあるからって言ったらですね、いや夏と同じで行けるはずですよ、専務に掛け合いますと言って、すぐ電話かけられてですね、やっぱり専務さん上の方だからですね、九州なので、まあ、雪道になりますからね、慣れてないので少し時間がかかる可能性がありますということを断った上で、言いなさいと言われたそうですけども、まあね、でも夏とほとんど変わらない値段でやっていただけるということで、で、まあ、今一応中型、28人の中型だとですね、まあ、1人全員集まれば2万ちょっとぐらいで、2万2、3000でいけると。もし30人ぐらいだとね、大型になる、28、9、20は大型になるんですけど、29とか30ぐらいだとあんまり変わらないんですけども、35人あるいは40人集まれば、もう2万をうんと切って安くなりますので、そしたら今まで飛行機で往復をして、電泊をして、羽田からまたバスで行ってましたから、相当かかっていた、まあ、うまくいけば半額、あるいは3分の2で行けるようになりますので、一気に行きやすくなります。で、冬の白馬キャンプは、たまものの訓練がありますし、まあ、遊びたい方は、スノボーも、スキーもありますので、息合戦もできますのでね、素晴らしいところですので、ぜひ、冬の白馬キャンプをですね、一応今年はバスを頼もうと思ってますので、来週から正式に募集を始めようと思ってますけれども、ぜひ、皆さんね、おいでになってほしいなというふうに思っています。はい。ということです。それと、あと、来週私はですね、東京に行ってきまして、で、東京の礼拝に出るのは、一つは桜川高校ってところで講演会をしないといけないので、それで、まあ、礼拝も東京の、礼拝に出てきますけれども、そして月曜日からはカンボジアに行きまして、木曜日に向こう夜立って、金曜日の朝、成田に着くんで、まあ、一応、来週はちょっといませんので、お祈りをよろしくお願いいたします。カンボジアに行きますのでね、今回秋元牧師が、今回行かれなくなったので、まあ、私がフクリーダーをしますので、20人、こちからから20人、森さんも入ったんで20人になりますね。そして、ルツ前田さんも入れて21人ということになりますので、ぜひ皆さん覚えていただければ嬉しく思いますので、よろしくお願いします。おそらく伝説断食をされると思うので、加わっていただければ本当に嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで聖書の方に戻っていきたいと思いますが、今日はヨハネの19章の23節からで、十字架の時のイエス様のことになります。十字架でイエス様は7つの言葉を言われましたが、一番最初は父を彼らを許してくださいと言われたんですね。で、それが一番最初の言葉です。それはルカの福音書に書いてあります。イエス様は一言も発せられなかったのに、本当一番最初に言われたのは父を彼らを許してくださいっていう、彼らを十字架につきあだかって私のために取りなされた。で、これは一回じゃなくて繰り返し乗られたようです。で、二回目は隣にいた、罪人で、最初はあだけていたんですけど、途中ではっきりイエス様が神だと分かって、まあ、私を思い出してほしい、天国行ったら思い出してくださいって言った瞬間に、今日あなたは私ともにパラダイスにいるって言って、その人に、まあ、天国を約束され、命を与えたんですね。これもルカの福音書にあります。そして3つ目が、今日のあなたにそこにあなたの母がいる、そこにあなたの息子がいるって言葉 で、4つ目が、我が神我が神どうして私を見せになったのですかと、神様が神に捨てられた時に発せられた言葉ですね。まあ、これいろんな解釈がありますけども、これは、今日は解釈はしませんで、まあ、私たちが本当は叫ばねばなかった叫びを、キリストは代わりに、私の代わりに神に捨てられて叫んでくださった叫びであります、ねね、どうして叫ばなきゃいけなかったか、それは私たちの代わりに、彼が私の代わりに罰を受けて罪を引き受けて地獄に行ってくださったからですね、嫁に行ってかれたからですね。そしてその後に暗黒がついた後に、この後今日やりますけど、私は乾くっていうのと、完了したっていうことを言われた後に、一番最後に別れを見てるようでありますと言われたんですね。今日は全部やりませんけども、ここに出てくるのを含めて学んでいきたいと思っています。で、その十字架の言葉に入る前に23節から少し見たいんですけども、さて兵士たちは、まあ、ローマの兵士たちですね、兵士たちはイエス様を十字架につけると、イエス様を十字架につけると、自分たちはイエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるように四分したと。これはまあ上着ですね、 まあ、上着といってもそんな立派なものじゃなかったと思いますけども、上着を4つに分けたってことじゃなくて、まあ、今で言えばですよ、例えばスーツの上着と、まあ、何でもいいですけど、ネクタイと、あるいはベルトと、ズボンみたいな感じですね。まあ、何でもいいんですけど、そういうふうに当時のその4つに分けることができた、まあ、なんかあったんですよね。その4つに、だから一人一人こういうことを分けたってことですね。ところが、下着に関しては、下着に関しては、オートバイ乗る人はよくつなぎっていうのを切りますけども、上から下まで一つのつなぎだったんで、つないでたんですね。だから、裂いてしまったらダメなので、それで、ね、下着は、書いてます。また下着を取ったはずは上から全部一つに折った、縫い目なしのものだったんで、それで、彼らは互いに言ったと。それは裂かないで。ね、裂いてしまうと使い物何か裂かないで、誰にものかくじを引こうってくじを引いて選んだわけですね。で、これですね、イエス様の十字架ですね。イエス様は、あの苦しみの中で痛んで私の身代わりに十字架にかかって苦しんでおられるときに、その時にそのすぐそのエスの十字架がそのすぐ下で、もうすぐその前でと言いましょうか、ローマ兵たちは着物を分け合ってですね、その後これどうするかってくじ引こうとくじ引いてですね、おおとか言ってですね、きっとその中にはエス様の十字架に背中を向けてる人もいたでしょうし、もう誰も見もしないでこうくじ引きに一生懸命ですね、ああ俺が当たったとか言ってやったと思うんですね。あの十字架の時に、すぐそばにいたローマ兵たちは、少なくともこの時は無関心で、そんなことをしてたんですね。で、私たちの人生にも、イエス様の十字架とはもう全然根本的に違いますよ。私たちがどんな十字架っても誰かの代わりはできませんからね。でも、私たちも一人一人それぞれの小さな十字架があったりします。愛する人のために、あえて引き受けなきゃいけない十字架を、ね、喜んで引き受けたり、あるいは戦いながら引き受けていることがあります。その時にやっぱり私たちは分かってほしいわけですし、理解してほしいわけです。誰かにですね、偉いわね、十字架を追って、パチパチパチってやってほしいわけです。でも、イエス様が十字架の時に一番近くにいたローマ兵は、全くイエス様を無視して、誰が取るかってくじを引いてたんだ。で、私の人生も同じことが起こることが起こる。あなたが十字架を引き受けているその時に、あなたのことを全く理解せず、あなたのことを思わないで、全然関係なくやってて、そういう人たちがいるかもしれない。その時に悲しんだり落ち込んだりしなくてほしいんですね。誰も分かってくれないって人がいるんですけども、すいません、誰も分かりません。誰かに分かってもらったらもう十字架じゃありません。あなたが十字架を引く時誰も分かりません。孤独です。でもその時イエス・キリストがあなたにとって今までで最も近くになる。イエス様が今までよりもはるかに深くあなたのうちに来られる。イエス様があの十字架でどんなにあなたを愛しておられたか、あの十字架がどんなに大きかったかが、その時あなたに深く分かってくるんですね。それともう一つは、ね、希望があるんです。これね、面白いな。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためだということだから、そういうふうになることを聖書は、つまり前もって分かっていて予言してたということなんですね。そうなることを全部分かっていた。イエス様も分かっていた。そしてもう一つはね、この中のうちの、一人か数人が、マタイ・マルコ・ルカによると、最後に十字架が全部終わった後に、マタイ・マルコによると、誠にこの方は神の子だったって言ったの。ルカによると、誠にこの方は正しい方だったって言う。つまり、この方こそ救い主だったんだ、彼らが言うメシアだったんだということを認めたわけです。もうちょっと作れば信じたかもしれない。そうでなくても、この方は正しい方だった、神の子だったって言ってるんです。だからこの時はくじ引いて関係ないわって言ったけど、その後暗黒になり十字架を最後まで全うした後に、その人たちの中からイエス様を認めて受け入れる人が出てきたんですね。であなたが十字架を始めた時、途中で投げ出したくなったり誰も分かってくれないと思うことがあるかもしれないけども、神の助けをいただいて頑張るのではありません。神の恵みはできませんが、神様の助けをいただいて、神の恵みをいただいて、神の愛をいただいて、その十字架を全うすると、必ず無視してたり、バカにしてたり、関心なかった人の中から、救われる人や、神の愛に気づく人や、あなたのことを分かってくれる人が必ず起こってくるんです。で、これがね、十字架の素晴らしさなんですね。それをね、ダオでね、知っててほしいと思いますね。まあ、第一代でも少し知ったんですけれども、私の教会ではですね、ある牧師の方がですね、両親が、介護が必要になったときに、私が両親のために介護したらどうって言ったらですね、私に怒ったんですね。木原牧師は私に教会にいてほしくないんですかってくっとかかってきたんですけども、神様がその方に断食した時に、家に帰りなさいって、そして少し休みなさいって、まあ、休みにはならないんでしょうけども、家に帰りなさい、そして両親の世話をしなさいって言われて、まあ、お母さんの世話はメインだったんですけども、行かれたんですよね。 で最初半年で約束だったのに4年かかりました。4年全うした時に告別式でお父さんはもう会場中に響く大きな声でイエス様を信じ、伝屋式でも告別式でも全く変わった。そしてそれだけじゃなくて、今昨日伊勢原で正解ありましたけども、その方はその伊勢原の病院に入院している、そのお母さんの義理の腹違いの妹さんがいて、その方もあの長い間、まあ、プライベートは分かりますかあんまり言いませんが、長い間実は病院に入院していて、病院から出ることもできなかった。ところがその人は今わざわざ集会に来るようになって、昨日は伊勢原の場所、伊勢原病院近いから伊勢原にやってこられてですね、元気で明るかったですね。今 CD 毎回聴いてるんですけどね。で救いが起こってきたんですよ。4年間全うした後なんですよ、ね、でその途中はねいろいろあったんですよね。皆さんね、十字架っていうのは引き受けるとね楽じゃありません。申し訳ありません、変わってあげることもできません。それはあなたの十字架です。で私には私の十字架がある。孤独を通ります。でもいいですか、本当に主が分かるし、必ず全うした時に主の栄光が現れるということをね、覚えてほしいと思うんですね。それが一つ目、ね、その上で今度はまたイエス様の話に戻りますよ、ね、兵士たちがこういうことをしている時にイエス様は十字架の そのイエス様の十字架のそばに、ね、本当にイエス様を愛した人たち、イエス様のお母さんマリアさんですね、それから母の姉妹、これはおそらく妹さんだと思いますけども、ヨハネの弟子のヨハネのお母さんだったと思われますね。だから、まあヨハネとイエス様は、置いたのかな。まあ、でもイエス様はね、聖霊って意味を持ってるから厳密に言えば違うんですけども、神の子だからね。でもまあ人間的にはそういうことになるわけですね。そしてクロパの妻のマリアとマグダラのマリア、この4人の女性が本当にイエス様をして十字架のところまで来ていたわけですね。でその時にイエス様はお母さんのことを、でよくあの家庭教会、母の、神の母では神の母は言いません。でもイエス様の人になられたイエス様のお母さんにマリアは選ばれました。カトリック教会のマリア感はちょっと間違っていますけれども、聖書のマリアは本当に素晴らしい人です。イエスの母に選ばれたんだから、人となったね。人とですよ。神じゃなくて、人となったイエス様の母として選ばれたんだから、本当に素晴らしい方で、謙遜な方で、ね、今カトリック教会マリア様と言ってたらですね、天国のマリア様はものすごい悲しんでると思います。ね。本当の聖書のマリアさんはもう尊敬する信仰の模範ですよね。で、そのマリアのことを母として、いいですか、聖霊によって身ごもったんですよ。聖霊によって身ごもったけど3年、いや、日本人がよく言う嫁ぎ10日って言うでしょ。実際お母さんの中の中で人間と全く同じように聖霊によって身ごもったんだけど、同じように嫁ぎ10日お腹さんからいて、そこでお腹さんから生まれてきたんですよ。全く人と同じところを通ったんです。だからイエス様にとってまさにマリアは人として生まれた母だったわけだから、本当に母のことを愛していた。マリアもイエス様のことを愛していた。そして母のことをとても、この時自分の息子がね、まあね、人と考えたら自分の息子が罪がないんですよ。悪いことした結果十字架があるなら、それでも苦しいし辛いのはお母さんだけど、まだ仕方がないけど、全く罪はない、何にもない、なのに全く身代わりになって、もう本当に何の罪もないのに身代わりになって、世界で最も惨めで最もきつい、最も何て言うんですかね、最悪の最悪のもう惨めなその十字架に目の前でつくわけですね。これはね、言葉にならないほど辛く悲しかったと思います。それはちょっと今私こうやって言ってますけど、そんな表現できない、マリアさんに失礼なぐらい辛かったと思います。ところがそのお母様とイエス様は、イエス様の方だって罪の身代わりになって十字架かかってて、今言いましたここにね、あんまり露骨に言うとですけど、十字架が釘が打たれてるわけですよね。で3点、この3点こうなっててね、でこんな風になるわけですね。でいつもここ血がトロトロないのね。でこうこうなってて呼吸困難になるから、慌ててグッとこうしたらね、こう血がダダって出て、でハーって息してたらまたこうなって、こうしくさこうってこうやって、この繰り返しですよ。でほとんどの人はそれで苦しみにするんですね。であまりにも残酷だからって、あのローマがやめたぐらいでしばらく経ってね、それが6時間で死んだっていうことはものすごい苦しみだったんです。前の晩徹夜で鞭を打ち受けていて暇をされていたので、その苦しみの中でこうやってるイエス様ですよね。普通ならね、自分のことで頭いっぱいなんですよ。皆さん苦しい時他の人のこと思いやれますか？心の苦しみは体の苦しみ、こう体がこう痛い時にとかってね、猫はね、お母さん大丈夫なんて言いませんよね。ちょっとこう言っておいて言っておいてとかね、これ苦しい時人のこと言えないでしょ。あるいはこう自分の心があんまり辛い時、人のこと思いやる余裕は普通ないでしょ。 イエス様のこの十字架の世界で最も苦しかったわけですね。でもその時にイエス様は自分のことじゃなくて目の前にそのお母さんの悲しみ、お母さんの苦しみ、お母さんの痛みをほっとけなかったんです、ね、そして女の方っていうのはもういつも言いますよね、最高の尊敬の言葉ね、女性に対する。だから単に母親じゃなくて一人の女性として最高の尊敬の言葉を込めて女の方って言ってですね、そして、ね、そこにあなたの息子がいますよって、自分が愛した弟子、弟子もこの段階でまだ復活とか本当によく分かってないから、弟子はこの段階でイエス様を愛してはいるけど地上の王国のことしかまだ分からないから、復活した後にやっと縁が分かるわけですね。聖霊が来てはっきり、だこの段階でまだ分かってないから、信じていたのにイエス様は死んじゃう、どうすればいいんだと思ったわけですよね。次は俺はこれからかもしれない、殺されるかもしれないって恐れもあるわけですね。だ不安と恐れでね、もうね、信じてた分余計大きいと思います。その弟子 にここにあなたの息子がいますよって、ここにあなたの母がいますよって言って、十字架の上から十字架を中心として新しい親子、新しい家族、これ教会の雛形です。新しい家族、新しい親子を作られた、これ教会の雛形なんです。十字架を中心にして生まれたんですね。それはイエス様の母親とそしてこの弟子に対する本当の愛からほとばしりでた。あの苦しみの中でイエス様は自分のことではなくて目の前で傷んでる母と息子のことがいたね。でなんで弟たちに、イエス様は弟たちに言わなかったって言うと、この段階で弟たちはまだイエス様信じてない。で弟子のヨハネに託した、まあもしかしたらいとこだったかもしれませんけど、助けたんですね、託したんですね。でこの時にカトリック教会はですね、この時母マリアは全人類の母となったって言うんですね。これは無理な解釈です。この後にはっきり書いてありますね。この弟子は彼女を自分の家に引き取ったと。弟子のヨハネの方がマリアを引き取って世話をすることになる。もちろん母マリアもヨハネを息子に愛したと思いますけども、ね、これはこの時全人類の母になったわけではありません。これは十字架を中心に新しい親子関係を作り、新しい家族を作り、教会の雛形として描かれたわけですね。今でもそれは起こる。十字架の前に来た時、私たちは一つになれる。教会の中心には人ではなくて、物ではなくて、賜物はとっても大事だけど、素晴らしいけど、中心は十字架なんです。十字架が中心にあるとき、私たちは一つになれる。許し合える。愛し合える。使い合える。十字架がなくて聖書だけあると、聖書は素晴らしい神の言葉ですよ。信仰によって読んだら素晴らしい本ですよ。でも十字架なしに聖書を読んだら、皆さん、あえて言いますよ。今世界中でね、今一番神に近い清い人がいたとします。誰にしましょうか。たまにはいい役を石田さんにさせます、してあげましょうかね。ね。にやっと笑いましたね。ね。このいたとしますね。どんな素晴らしい人でも聖書があれば裁けます。クリスチャンホームは十字架があるとき、本当に温かい家庭になりますが、十字架を失うとクリスチャンホームは砂漠になります。私は自分はクリスチャンホームだったからよく知ってる。聖書はあったんだけど、十字架を見失ったとき、私の家族は砂漠になりました。でも同じその家族が十字架を取り戻したとき、本当に温かい家庭になった。父も母も変わった。子供たちも変わった。本当に家庭になった。父の告別のときはものすごく温かいです。本当に素晴らしい告別だった。でもその家庭の中には砂漠になったことが確かにある。十字架によってイエス様は作られた。またこの十字架の上から、ここに母がいるよって、ここに息子がいるよって、ここね、これを知ってほしいですね。で、以前お話ししました、覚えたりしますがね、斉藤亮君っていう交通事故に遭った人。で、彼は17歳の時に浜松商業という高校にいて野球部だったんでね。で、レギュラーになって2年生になって、夏の大会終わって2年生になって、レギュラーになってキャッチャーだった。今日野球部の人来てますけどもね、キャッチャーだったんですね。そして、甲子園を目指して、頑張ってて、練習試合でも活躍して喜んでた。で両親 も期待してた。で、お父さんとお母さんと妹とおばあちゃんと5人家族だったそうです。で、そしてもうみんなも楽しみしてた。そしたらですね、帰りにですね、27歳の青年が運転する車にはねられたんです。でその時はねられて頭から落ちた。頭から。でその結果ね、なんかもう感覚がなかったんで、携帯電話取りたくても取れなくて、後ろから来た後輩にかけてもらったそうですけど、そして、緊急入院したんですけども、もうね、もう死体、ね、ここからも死体不自由になって、もう何とも動かなくなったんですね。で、もう、天井見てるしかないって。で、尿も便も自分ではできなくて、もう、ちょっと言葉が悪いけど、 その時、少なくともその時は垂れ流しの授業だったんで言ってましたね。まあ、17歳でいくら親でも下の世話してもらうのは辛かったと。でもう死にたいと思ったけど、死ぬことさえできない、死ぬこともできないぐらいもう怖しかなかった、そういう状況だったからね。その時にもうあのお医者さんに言われたら、もう一生これはもうこれ今の逆ではもう治せませんし、そういう状況ですってこと言われたわけですね。で彼はもう絶望したわけですよね。そして親も、もうでお姉さんはですね、そのお医者さんの診察を受けた時に、引いた人と引いた人のお父さんが待ってたそうですけども、もう出てくれないですね。まあ亮君っていうのは、亮の人生を返せ、亮の人生を返せってね、もうちょっともう怒り心頭なんでしょうね。もうこうもうやりきれない気持ちがあったんですね。その相手の人に、亮の人生を返せってね、同じ目に合わせてやるみたいなね、もうなんかもうそういう言葉をかけたそうです。何かにぶつけられずにはいられなかったんでしょうね。で相手の人におじいちゃんがいるそうですけど、そのおじいちゃんが、もう両親が、その彼らが行くともう受け付けてくれないから、顔見たくもない、帰ってくれって感じで、お父さんで、しかも相手の方が自動車保険に入ってはいたけど、保険料をちゃんと払ってなかった結果、保険が出なくなった。それなもんだからですね、まあ、最終的には、亮君の方の家族が入ってたなんか保険がなんかうまくいったらなんとかなったそうですけども、でもそういうことが最初あったので、お父さんがこう本当に謝って今に来た時に、まあその亮君の方のお父さんはね、あのお父さんがあってね、帰れって言ってね、来る暇があったら仕事して金持ってこいって言ったそうですね。そう言わずに折れなかった。そこだけ聞いたらひどいと思うけど、そんなことはない、そう言わずに折れないぐらいもう辛くて悲しかったんだと思うんですね。そしておじいちゃんがもあのお菓子を持ってきた時にね、お見合いに来た時に申し訳ないと思ったしたら、お母さんはもう帰ってくださいって看護師さんに言って、会いたくないって、持ってきた、じゃあお菓子を持ってきた、お菓子は開けもしないでゴミ箱に突っ込んだって。それぐらい辛かったし、許せなかった。亮君も許せなかった、当然だと思います、ね、でもそして4ヶ月経った後に、浜松の病院から関西の方のある施設のある新太郎病院にヘリコプターで移動してもらって移ったそうです。でももう二度としたくないぐらい辛かったそうですけどね。そしてお母さんと お姉さんが近くに家を借りて、そこでやっと初めてね、こう喉、ここに通してた、あ、ここ鼻に通してた点滴の管を喉かなんかに変えて、あ、口か、口に通してた点滴の管を鼻かなんかに変えたのかな。それでやっと口が喋れるようになって、ね。それまでは流動食したわけでね、やっと喋れなってね、なんかすごい希望を持ったんですよ。そしたら先生から、いや、もうあなたはこの状態からは変わらないので、家に帰った時に、ね、家で生活できるリハビリをしましょうって言われた。で、お母さんとお姉さんも、誰かがついてないと生きていけないから、お母さんとお姉さんもそのための訓練をした。家で一緒に過ごすための、その介護の訓練をした。そうやってやるわけですね。そういう状況が続いた。で、その時に、実は、野球部の先輩にクリスチャンがいた。皆さん、クリスチャンがいるってことは希望なんです。私なんかって絶対思わないでね。サタンはあなたなんかいてもとかね、あなたがいない方がいいって先生話しましたけど、そんな風に思わせてくれて、100% サタンだからね。クリスチャンがそこにいるってことは、学校にいる、職場にいる、家庭にいる、地域にいる、その存在は間違いなく希望なんです。祝福なんです。ですからね、あなたがどうであれ。でそのクリスチャンの先輩がいて、その先輩はなんかピッチャーだったのがちょっと忘れましたけど、なんか投げ怪我して、でもこう1週間以上は投げれないだろうと、次の日また来てビンビン投げてびっくりしたら、クリスチャンだったと。でその時はそれ思わなかったけど、後で言えばその時癒されちゃったわけですね。でそのそれで不思議なことがあるもんだなって思って、その時そういうふうにクレーンしか思ってなかったけど、その先輩が自分の家族とその牧師さんと牧師さんの娘さんも連れて5人か6人でね、わざわざ浜松からね関西まで来てくれた。5ヶ月後ですね。おそらくこの間ずっと祈ったんだと思います。間違いなく。そして病室に入ってきて、彼に話をした。で、それまでもね、いろんな宗教をやったそうですね。もういろんな宗教が来て、なんかテレビでも有名な先生がいて、なんか前に来てこうなんかいろいろやったり、いろんなことやったそうですね。全部無駄だった。お金だけそれ取られたけど。で、なんかお母さんはなんかわかんないけど、なんかあるんですかね。おみくじかなんかみたいなものをね、毎日こう作って、そして枕の下に置いたりとかね。で、彼は数珠をつけてですね。動かない手に術をつけてですね、そんな感じだった。そこに来た時にその牧師さんがですね、亮君って言ってですね、この地上にはね、まあ、罪の問題とそれからサタンのことを言って、ね、人の罪にサタンは入ってね、悪いことをするって、こういう事故を起こしてね、人の人生を破壊してくるっていう話をして、 でもね、罪を憎んで人は憎まずと言うけども、本当にね、その相手のことは許さないといけないんだよってこと話をしてですね、とてもそんな気持ちは無理だと思うけれどもって話をして、そして癒しの話をして、その牧師さん自身も癒された人なんですね。そしてでその野球部の先輩も癒しのことがあったから、なんかすごく素直に聞いたんですって、そのイエス様の十字架の話、復活の話っていうの、不思議だったって、おそらく祈りがあったんでしょうね。聞きながらね、今まではね、何聞いても全然来なくても、途中から涙が止まらなくなったそうですね。で最後に牧師さんが地蔵をつけたまま、そういうものにより頼むか、あなたのために十字架とかってイエス様により頼んで奇跡を期待してより頼むか、どうする、選ぶのはあなたよってこう言ったらね、もう即座に僕はイエス様を選ぶって言ったの。そしてそこで彼と彼のお父さんもいたの。お父さんたち家族も一緒にイエス様を信じた。お母さんもいたのかな、外でもお母さんと。そして術も取ってもらって、その入れた全部それも取って全部捨てて、そこから彼の人生が変わったんですね。そしてそこから彼は変わったんで、まあそれ以上話すと詳しくなってしまいますけど、そこから彼の人生が変わって、野球のね抽選会にね行かせてもらってね、キャプテンと一緒に抽選のくじを引いたそうですね。で甲子園にも行ったそうですね。甲子園のグラウンドまで入れてもらったそうですけど、グラウンドに入った時はもう涙が止まらなかったってね、選手として立ちたかったと思ったそうですけどね。で栗山監督ね、今の日本ハムの熱闘甲子園の昔キャスターをしてたんで、その栗山監督と仲良くなってですね、今でもプンとしてるそうですけども、そういうこともあった。そして彼は家に帰って、そうやってブドウの木っていう、その牧師さんたちが中心になってやってる聖書研究会があって、そこに出て家族もみんな出て、おばあちゃんもイエス様も死んで、もう家族全員でイエス様も死んでた。そしたらですね、心に来た、加害者も苦しんでるだろうなって、十字架なんですよ。皆さんね、本当にイエス様のね救い、許しを体験すると、自分が許されたって本当にイエス様を体験すると、ね、相手のことが分かり始める。彼は今まで浮くんだのに、ああ加害者の人だって苦しいだろうなって、今頃辛いだろうなって思い始めた。そして両親に言って、加害者の彼とそのお父さん家族をこの聖書の学びに呼ぼうって言ったんですよね。なんとその27歳の青年は髪の毛が全部抜けてました、苦しみのあまり。お父さんは自分が保険が入ってたので、自分が死んでその保険で償いをしようかと本気で思ったそうです。前も言いましたけどね、昔はね自殺は保険でなかったけど、最近は自殺でも保険が出るらしくて、私いいと思わないけどね、自殺する人増えちゃうと思うからですね、そう本気で思ったそうですね。でその時にでも呼ばれて来たわけ。そしたらね、もう許してますよって、苦しかったでしょって、もう許してますよってことでびっくりしたんで、そして聖書を一緒に学んで、もうすぐその場でイエス様も死んだんだけど、最初は許されてることで死んだんだけど、聖書を学ぶうちにはっきり今度はもう加害者だからってことじゃなくて、本当にイエス様を前に向き合って信じた。そして一緒に聖書を学ぶようになったんですね。だからおじいちゃんのことをお母さんがずっと気にしてて、おじいちゃんがお見舞い来てくれた時に、ね、突っ返したってでもね、すごく気にしてて、そのことがなんかものすごく責められたんですって。でおじいちゃんも高齢だから青春が来ると大変だってことで、おじさんストップしたけど、ぜひ連れてきてほしいってことで連れてきた時に、そのもう許してますよってことだけ言って、あの時本当にすいませんでした、そこまで気持ちが回らなくて、あの時せっかく来てくださったのにごめんなさいって謝ったらですね、おじいさんびっくりしてですね、もったいないって言ってですね、おじいちゃんもイエス様を信じて、で加害者の家族と被害者の家族が一つになったんです。一緒に聖書をもらって礼拝所になったんです。加害者の家族がトラックドライバーしたんですけども、かなりハードだったんで、それで被害者の方のお父さんが自分の会社 の, その運転の部門のところに紹介をして、もっとちょっと楽だから、なんと被害者のお父さんと加害者のお父さんが同じ職場で一緒に働くようになった。これ皆さん、私が言ってるのは簡単だけど、現実に考えてくださいね。まだ治ってないんですよ。まだこうやってきてるんですね。本書いてますけど、でもその被害者のお父さん、加害者のお父さんが一つになって死なされて、一緒に一緒に礼拝をして、聖書の一緒に読んでようになった。今現実のこと、今、この子今25歳かな。あの本書いた時25歳、もしかしたらもうちょっとそれが6か7になってるかもしれませんけど、今ですよ。あれはね、十字架の力なんです。本当に十字架を中心に置いた時、新しい角が生まれるんです。一つになれるんです。いいですか。でこれはね、素晴らしい奇跡で、でね、いつよく私は告別式の時に入江さんの話もするでしょ。入江さんの息子さんが5歳で車にひかれて、ね、亡くなった時、何度も奇跡を体験してるから、神に奇跡を聞いたら子供は天に引き上げられて、入江さんはもうこれ以上祈れない、子供は天に行ったから、そのことを受け取ろうって瞬間、引いた人のことが気になって、奥さんと一緒に警察に行ったら、 ね、人の下世話を教えてくれない、復讐する人がいるから、そしてその人がどうぞ好かれるようにって祈ってて、アメリカに行った時に、アメリカ家族も行って、そしてアメリカでいろんなね、アメリカの場合は飛行機で移動するから、空港行った時ある一人のご婦人と空港で待ってるうちに仲良くなったら、話をしたらその人が同じルーマニア出身で、同じ村の出身で、よく聞いたらクリスチャンで、なんでクリスチャンになったのって言ったら、その人が自分の娘が5歳の男の子を引いて、もう本当に苦しんで自殺そうだった、その時教会に誘われて行った時にそこで救われた、それを見て私も教会に行って救われたって話をした。で、入江さんが、その子供さんの名前なんて言いますかって言ったら、入江ジュニアって、忘れもしません、入江ジュニアって言ったら、それは私の息子ですって言ってね、二人でその空港でね、もう神を褒めたたえて抱擁したってんですね。こういうことが起こるんですよ。なぜそれがあるのかって、十字架があるからです、うん。あのね、教会の中心には十字架なんです。ね、その時に私たちは一つになれる。許し合える。愛し合えるんですね。これ捨ててほしいんですね。ね、それをね、捨ててください。で、イエス様はこの十字架の上から本当に新しい家族を作ってくださったんですね。ね、そしてその後にイエス様は全てが完了したのを知って言われました。聖書は成就するために私は書くって。まあこれは旧約に書かれている言葉の成就なんですけども、いくつかの意味がありますが、一番わかりやすい意味は本当にカラカラだった。もう喉がカラカラだった。で、一つはそれが一つね、実際的な意味での渇く。で、人々はそれしか理解できなかったので、まあ、他には魂に対する渇きと、それから御心を叶えたいって願いがあって、最後まで全うするという意味で本当に私は渇く、もう最後まで飲み尽くして御心を全うするとって意味ですよね。だからこの後水分同士の入った入れ物が置いてあった、これはローマ兵がね、飲むためだったんです。でもそれを彼らは食んだヒソップにつけて書いてある。ヒソップってのはね、清めの儀式に用いる。だからこれ何か言ったら、本当にこのことによっては、まさに十字架にこれを差し出したということは、十字架は清め、私たちを許して清めるということですね。それをイエスのもとに差し出したら、一番最初に苦い葡萄酒を差したときは拒否したんですね。ま、あの、麻酔の薬をするやつね。だからこの時は受けられたんです。つまり、乾いてるのに、この水葡萄酒を飲んだらもっと乾くんです。乾いてるのに水葡萄酒を飲んだら、もっと乾いて苦しみが増すんです。でも、今ある最も苦しい苦しみはもっと深く、なんで苦しみを極められたかって言ったら、私たちを贖うためです。代価を全部払うためです。この地上で、私、順番付けてあると思う、人間の世界には、一番楽な人と一番苦しい人と。で、その最も苦しい人の、その苦しみはもう舐め尽くして、もっと下にまでイエス様行って、全人類の、どの人よりも苦しみよりも苦しみを味わって、この時、引き受けられた。そして最後に言ったら、完了したって、イティとフィニッシュって言うんですけどね。これはあの前の訳ではね、すべてが終わったって書いてある。それでね、ある人がね、万事休すってそういう意味じゃない万事休すって意味じゃない、すべてが終わったってのはこれで全部完了したって。どういうことか分かりますか。すべて終わったってのは全部贖いは、つまり代価は払った。私借金してないから分からないけど、借金した人、あの借金の誰かに借りた人、返さなきゃいけないでしょ。最後払い終わった時なんて言われたら、バンって反抗されるのかな。今時は反抗はないのかな。なんか完済って言うんです。もうこれでおしまい、完済、もうこれで全部おしまいってやつですね。もう払い終わったとって、もうこれからあなたは自由です。もうね、もう催促が来ません。もうこういうことですね。全部払って、つまり人間が払わなきゃいけない全ての代価、苦しみも呪いも裁きも全部引き受けて、もう全部これで完了した。もう全部終わったよって。これでもう人間は、あなたはもうこれで確実に天国に行ける。信じればですよ。悔やためて、ね。天国に行ける。もうこれ全部私が代価を払ったから。私たちはだから何かをする必要はないんです。何かをして神の国に入る人はないんです。イエス様が、ただで信じられているけどさ、ある意味で間違いなんです。ただじゃないんです。イエス・キリストの命と、イエス・キリストの十字架での苦しみと痛みと、あの裁きが全部ある。キリストという方が全部、ご自分の命をかけて十字架で全部代価を払ったんです。だから私たちは一円も払わなくていい。何にもしなくていい。悔い改めて信じるだけで救われる。命を受ける。全部払ったから。ただじゃないんです。ただですよ、私たちは。でもただじゃない。キリストの代価払えてる。で、これはね、お金に換えれません。日本の国家予算の1万倍しても、1億倍しても、1兆倍しても、1000倍もしても、ダメです。罪のなかった方の、神様が神に捨てられるっていう、いつもより説明はできるけど、わからない。神が神に捨てられるっていう、 それを通して私たちは会わられたんですね。で、皆さん暗くならないで、喜んで。いやいや、イエス様、暗くなったら喜びません。喜んでください。イエス様が全部これで完済してくれたから、だって完済した時嬉しいんでしょ。うわ、これでもう終わった。もう俺は自由だ。これから好きに使えると。まあ、好きに使えるのはちょっと語弊があるけど。ね。ですね。だから何かって言ったら、もう私は自由なんですよ。罪に縛られることはないんですよ。もちろん弱いから失敗するかもしれないけど、そのために悔やまれることに許されて、神に求めればそれからも自由になって解放されるんですよ。お酒飲んじゃいけない、タバコ吸っちゃいけないんじゃないんですよ。お酒なんかいらなくなるし、タバコもいらなくなる。本当に聖霊に満たされたら。私は両方どっちも若い頃やりましたけども、タバコは格好だけで好きじゃなかった。お酒は雰囲気が大好きでしたけど、もう今はお酒飲まなくても雰囲気は大丈夫です。お酒を乗ってる、乗って読んでる人以上にちゃんと聖霊によって話ついていけます。あれは立法で飲んじゃいけないってことじゃない。いらなくなったってことなの。自由なんです。どうして完済されたからなんです。サタンはこの辺で言いませんか。あんなこと言ったってお前はあだこうだあだって過去を言ってきませんか。言ってあげてください。もう十字架でおしまいばっかじゃない、バイバイ、ね、サタンが言ってくるんですね。あんなこと言ってもまたお前はそれでってきっとそうだよって言ったらね、何言ってんのって、聖霊おられるんだから、ね、私はそうだけど聖霊は大丈夫、バイバイ、もう向こう行けって。今日は意識して明るく言ってます。たくさんのクリスチャンがもうイエス様は完了したって言ってるのに、完了したって言ってるのに、自分で一生懸命何とかしようとしてるんです。いやね、苦しくなりますよ。でそういう人は絶対人を裁きます。自分も裁きます。完了したってことを受け取ってよかったってね。もうこれで天国に行けるってね。そして地上でも天国を交えていけるって、ね、この体が口でも復活の体、完全の体、口ない体、罪のない体、神と共にいる体をもらえるって、先に天に帰った人もそれをもらって一緒に会える。いや、そう思ったらワクワクしませんか。愛する人がいなくなって地上で会えないのはもちろん人間だから悲しいですよ、辛いですよ。でも間違いなく復活の体をもらって、彼は永遠に住み、彼女は永遠に生き、私もあがてそこに行って一緒に体を、新しい体もらって永遠に生きることができる。なんかパッと見たとき相手がわからないそうですね。新しい体になるからね。一説によると17歳頃、一説によると33歳頃、わからん。みんな勝手なこと言ってますけど、わからない。でもパッと見てね、まあ、ちょっとお母さんいいですかね。あれ、お母さん、お母さんなの、へえ、かっこよくなったなって言ったら、お母さんもね、木原さんだって一言言いませんよ。あ、そうかとか言ってパッと思った。あれが石田さんだとか言ってびっくりしてですね。おおとか言ってですね。そういうことを考えると楽しいですね。本当に永遠のものになったんです。永遠のものに。で、クリスチャンだよ。で、これ十字架がね、なんで今日、7つの印の最後に持ってきてるかというとね、十字架に勝る印、奇跡はないんです。癒されることはすごいし、死人が生き返ったら素晴らしい、ラダの復活みたいに。素晴らしいですよ。素晴らしいけど、生き返って永遠に行きますか？行きません。この地上の体に生き返ったとしても、この体を持ったまま天国では生きれないんです。軽挙まで行っても一瞬にして体は変わるんです。十字架が最高の奇跡なんです。これに勝るものはない。クリスチャンの醍醐味はここなんです。それをしててほしい。で、これがあるから私たちは罪がないものと見ていただいて祈ってます。大胆に祈ってます。大胆に本音で祈ってます。いつも食べ物のことばっかりで嫌だから、たまには、まあ、お金もあんまり良くない、何でしょうかな。川、ね、には服のこと、服のことさっぱり分からんけど、500円の T シャツじゃなくて、服っていくらか知らないや、興味ないから。すごい高価なね、データをしたいって意味じゃなくて、私は本当に長崎から一枚出るときにビジネスクラスのチームを作りたいんです。それは高年の年配の方やハンディを持った方と共に行く一歳チームっていうのを祈ってるんです。毎年回6時間来たとき、なんでかデータじゃありません。本当に年取った方にとってエコノミーで長い時間は無理です。ビジネスだとフラットになるから寝れるし、ファーストだったらそうですね。ファーストビジネスもそうですね。あとそれから、 あの食事も出てくるし、あの記念会の時にね、母を呼んで帰りはね、あのプレミアムシートにしたんですね。母とはね、いつも世話になってるから。そしたらその時ね、ご飯ができたんですって。言ってました、母が。あのプレミアムシートのご飯美味しかったわーとか、本当に美味しかったとか言ってね、隣の人がね、慣れてる人でプレミアムにひたすら寝てたんですよ。あの人食事食べんかって、あんな美味しいご飯食べなかったとか言って言うからですね、姉がですね、慣れてるのよ慣れてるのよ言ってましたけどね。本当に高齢の方とかハンディを持ってる方にとってね、やっぱり贅沢じゃないんですよ。本当に違うんです、全然。そういう人たちと一緒に生きるチームが出てほしい、本当に思ってるんです。これ贅沢じゃありません。で、神様絶対答えると私は思ってるんです。わかります？もっと大胆に乗ってください、神様に向かって。もっと大胆に、なぜかって、もう代価は払われてるから。こんな私がって、こんな私ですけども、もう十字架で代価払われてるから、罪を一度も犯したものないものとされてる。いいですか？罪を一度も犯してない人とされてるんですよ。もう一遍しょうか。罪を一度も犯してない人と同じように見られてる。キリストと全く同じものとして見てくださってる。キリストだったら絶対に行かれると思いませんか？これ完了したからですね。で、そのことをね、してほしいね。もう時間ですから終わりますけれども、今日は3つの話をしましたけれども、1つは、ね、エス様の十字架があった時に、その下でくじ引きをしててですね、着物を分け合ってた。イエス様に背中を向けて、私たちもイエス様とは本質的に違うけども、十字架を引き受けるときに孤独を感じることがあるし、分かってもらえることがあるけど、でも最後にこの兵隊の兵士たちの中から本当にイエス様を神の子だった、正しかったと分かった人が何人かいたように、私は十字架を全うしていくときに、恵みによって本当に分かってくれる人、イエス様に出会う人が出てくる。二つ目は、十字架によって母マリアと、ね、弟子の姉を、ね、親子としてしたように、十字架を通じた新しい家族、新しい親子、ね、そして神の家族、教会が生まれる。十字架が中心になる。その時許し合えるし、一つになれる家族になるということですね。で、三つ目は、イエス様がもう代価を払って完了したんです。全部払い終わってるんです。私たちはその恵みを受ければいい、悔い改めて信じればいいんですね。このことをね、どうぞ覚えてほしいんです。ですから、ただじゃない、ただなんだけど、ただじゃない、イエス様の代価払われてるんですよね。その代価は半端なんてしてたな、もうちょっと言葉にならない代価払われてる。だから大胆に神を求めていいということをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。今日リョウ君の話をしましたけど、あの状況になって癒しを期待しながら加害者を許して、加害者と一緒に神様を礼拝できるって、これはね、私はもうね、すごい奇跡で、これありえない奇跡だと思う。これはクリスチャンの醍醐味ですよ、十字架の力。これね、で、そういう世界があるってことをね、知っててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたの御名を褒めたたえます。イエス様が十字架で私たちの罪を完全に贖い、代価を全て払って贖ってくださったことをありがとうございます。私たちはイエス様とは比べ物にありませんし、本質的に違いますが、私たちも一人一人自由自が負うことがありますが、その時に理解してもらえなかったり、孤独を通ったりすることがありますが、イエス様、あなたはその時よく分かってくださって、そしてそれをしっかり追い続ける、そこに留まり続ける、引き受け続ける力を主は与えてくださり、全うして本当にイエス様を神のことを分かったように、その中であなたに出会う方々を与えてください。また十字架をしっかり真ん中に置いて、教会が、私の家族が主の十字架によって一つに結び合わされ、神の家族として歩んでいけるように、どうぞ導いてください。あの十字架で全ての贖いを、代価を払われて完了された主よ、私たちがその十字架を本当の幼子のように素直に信じて悔い改めて、その恵みの中に生きることができるように、その恵みの中に生きることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると、祈りが届きますので、悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。あなたの心の願い、叫びを、自分のこと、家族のこと、友人のこと、健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、これからの道のこと、どんなことでも構いません。今すぐにあなたの心を向けて祈ってください。 父はその願いと求めに応えられます。天のお父様、一人一人が心からあなたに願っているこの願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与え、語りかけを与え、導きを与えてください。主イエスキリストによって心と体を一人一人に触れ、癒されよ、喉に触れ、イエス様って見てる、癌よ、腫瘍よ、消えてなくなれ、耳に触れてください、イエス様って見てる、痛みよ、消えてなくなれ、耳を聞こえるようになれ、イエス様って見てる、心の病、精神の病、イエス様癒してください。そして一切の悪しき霊の力をその人の力、イエス様って見てる、出て行け、汚れたらイエス様って見てる、その人の力出て行け、恐れをその人の力出ていけ、自由にしてください。神様の愛と喜びで満たしてください。お願いいたします。導きに関してはっきりと示してください。恐れないで踏み出していきなさい。これは私の始めたことです。信仰の足を持って踏み出していきなさい。ギリギリまで待たされますが、あなたは投げ合いになってはいけません。私が開いた扉、私が始めたことは私が完成する。信じなさい。そしてもっと素直に大胆に求めなさい。願いなさい。その時あなたは私の偉大さを知り驚くであろうと言われます。あなたは確かに失敗しました。ある方は、まあ、罪です。でも悔い改めなさい。そして失敗したことを感謝しなさい。私はそれを全部覆います。私は少し覆うんじゃなくて完全に覆って祝福に変えます。その時あなたは私の大きさと愛に驚くだろう。愛する子よ、悔い改めて私に期待しなさい。失敗したことを感謝して私に期待しなさい。私はそれを全部覆おうと幸せます。自業自得だと思っている人はいます。確かにそうなんです。でも神様はそれによってあなたを責めたり、あなたを落ち込ませるのではなくて、その中であなたを祝福し、神の愛の大きさを示されます。もっと大胆に神に求めなさい。天皇様ありがとうございます。一人一人に触れてくださり感謝いたします。イエス様のお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。私がハレルヤ賛美します。仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。